第一の日課は、イザヤ書62章1節から、旧約聖書1163ページです。イザヤ書62章1節から5節まで。シオンのために、私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私は決して黙さない。彼女の正しさが光と輝きで、彼女の救いが松明のように燃え上がるまで。諸国の民はあなたの正しさを見、王はすべてあなたの栄光を仰ぐ。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。あなたは主の御手の中で輝かしい冠となり、あなたの神の御手の中で王冠となる。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つものと呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。第一の日課を終わります。第二の日課は、コリントの信徒への手紙1、12章1節から、新約聖書315ページです。コリントの信徒への手紙1、12章1節から11節まで。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ例です。勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。 これらすべてのことは、同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままに、それを一人一人に分け与えてくださるのです。第二の日課を終わります。